お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月11日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。気候変動への対策について話し合う国会のサミット COP29 は今日アゼルバイジャンで開幕しますが、アメリカのトランプ氏が大統領選挙で勝利したことで先行きに不透明感が出ています。トランプ氏は2016年に当選した際にはパリ協定からの離脱を表明しましたが、今回も再び離脱を表明する可能性が懸念されています。アゼルバイジャンの首都バグーで今日から開幕する COP29 にタリバンの当局者が初めて出席します。タリバンをめぐっては2021年のアフガニスタン実権掌握以来、高官が多国籍間会議に参加することは認められていません。労働党前上院議員クリス・エヴァンズ氏が反奴隷コミッショナーに任命されました。エヴァンズ氏は12月に就任した後、最近見直しが行われた現代奴隷法の改正を牽引します。働く人の4人に1人は未だにセクシャルハラスメントの有無へのモニタリングができていないと新しい調査報告が発表しました。職場の男女平等機関は毎年7000の中規模から大規模企業を対象に調査を行っていて、今年は人数にして520万人が調査対象となりました。緑の党がすべての学生ローン HECS を取り消す計画を発表した件で、マーリーン・ファルキー副党首は、学生ローンを取り消すことは若い世代の生活に大きな変化をもたらすとコメントしました。西オーストラリアロッテネスト島で命を落とした人々を追悼する式典に、およそ250名のオーストラリア先住民の人々が参加しました。ロジャー・クック西オーストラリア州首相による陳謝とともに開幕したこの式典は、先週末から1週間にわたり行われる予定です。ワジャマップとしても知られるロッテネスト島では、1838年から1931年まで4000人にも上る男性および少年が投獄されました。以上、11月11日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。